こんにちは、仮説の酒井です。今日も仮説ポッドキャストをお届けしていきます。この1週間はですね、ようやく少し京都を楽しめた気がしています。一旦関東に戻るので、そのお土産を買おうと思って伏見稲荷というところに行ったんですけど、その途中でですね、三条通りという名前の通りを通ったんですね。でそこを通ったのは偶然だったんですけど、明らかになんというか建物とか雰囲気がかっこいいという感じで、でポールスミスとかですね、その他いろんなブランド店が並んでたんですけど、なんか店構え自体がすごくかっこいいんですよね。でちょっとレトロな感じで、でそう思って調べてみたら、どうやらそこも有名なというか観光名所だったと。やっぱり違うもんだなというふうに思いました。人が集まるところというのは、でそれは観光名所になるよなっていうような感じでしたね。でそこからですね、鴨川を渡って伏見稲荷というところに向かってお土産を買ったんですけど、伏見稲荷はですね、千本鳥居というのがあって、実際には何本あるのかわかんないんですけど、とにかく鳥がずらーっと並んでて、でそこをくぐっていくんですね。でこれがすごく不思議な感覚で、本当に異世界というか彼岸というか、神の国と言っていいのかになんか行っちゃうんじゃないかなっていう面白い空間でした。でスタンリー・キューブリックっていう映画監督がいるんですけど、2001年宇宙の旅とか時計仕掛けのオレンジとかですね、あとはシャイニングとかの監督なんですが、彼が得意としてたのが一点透視図法という手法というか構図なんですが、その感覚にものすごく近いというか、それを思い出しました。でご存知ない方はですね、スタンリー・キューブリックとあとは一点透視図法で検索して出てくるページを読んでみていただくと、あ、こんな感じかと、吸い込まれるというか引き込まれる感覚がわかるんじゃないかなと思います。で、あとはですね、僕が勤めていた会社の前の社長のお友達で、京都の街中で民泊とかマンスリー貸しの大家さんをされている方を紹介していただいたんですね。で、そのお部屋を見に行ってきました。で、33軒堂からですね、近いところで、ものすごく古い物件ではあるんですけど、雰囲気もその分すごくあるというか、結構、大きめな庭があって、で、まして庭にはですね、お稲荷さんがあるんですね。で、これは京都だねっていうところでした。で、タイミングをまた調整する必要あるとは思ってるんですけど、一旦はそこに入ってみたいなというふうに思っています。で、自転車があればですね、そこから京都の街中どこでも行けるんじゃないかなというのがすごく魅力的ですね。あとは観光で言えば、その部屋を見に行ったついでに33軒堂のそばにある陽源院というところにも行ってきました。で、好きな方はご存知かもしれないんですけど、地天井、地の天井ですね。地のりが残ってるってことなんですけど、それが残っている、こう、場所なんですが、こう、まあ、行ってみてよかったですね。こう、京都観光してるなっていう感じでした。基本的に歴史とかはですね、全然興味がなくって、知らないことだらけだったんですけど、これ少し勉強した方がもっと楽しめるなというふうに思いました。で一方で、こう、8月からですね、京都に一応来てるんですけど、全くその辺楽しめてなかったなということも痛感しました。またやることがあったからそれはそれでいいというか、後悔してるわけじゃないんですけど、これからもっと街中に出ていこうかなというふうに思えた一週間ですね。で、今日の質問にお答えしていきます。今日はですね、ちょっと外で撮っているので、早口的かもしれないですし、ザクッともう入っちゃうんですけども、その辺ちょっとご容赦いただければと思います。で、今日の質問はですね、通訳エージェント訪問についてですね、これ何かのやり取りの中でいただいた質問なので、ザクッと一行だけなんですけど、それに絡めていろいろ補足していこうかなというふうに思います。酒井さん、こんにちは。今回お伺いしたい質問は、エージェントに作った名刺を持って挨拶に行くときは、あらかじめ予約を取っていくべきかということです。以上ですね、潔い質問です。これ多分ですけど、通訳者の名刺のメール講座か、もしくは動画教材に申し込まれた方からいただいた質問じゃないかなと思います。なので、こう作った名刺を持っていくときにっていうふうになってるんじゃないでしょうか。多分ですけど。で、最初にですね、聞かれてることに対してスパッと答えていくと、質問としてはあらかじめアポを取っていくべきかどうかということですね。アポを取ってから行くのか、それとももう取らずに直接行っちゃった方がいいのかということなんですけど、当然アポは取ってから行くべきですね。で、多分この方もですね、そういうことは分かってはいると思うんですけど、ただこう何かの流れでいきなり行っちゃった方がいいのかなっていう疑問が出ちゃったんじゃないかなとは思います。で、質問についてはですね、もう答えちゃったんですけど、これで終わるとさすがにポッドキャストは持たないので、もう少し、エージェント訪問のお作法についてお話をしようかと思います。まず時期についてですけど、繁忙期は避けることですね。通訳で言えば、9月から11月はちょっときついかなと思います。で、特にですね、9月は8月の夏休みの反動でやることが結構あったりするんですね。溜まってたり、押し寄せたりすることがあるので、考えものかなと。で、狙い目は8月か12月です。どちらもバケーションの関係で、通訳のニーズそのものが減るんですね。 案外コーディネーターも暇してるとは言わないですけど、普段は通訳者手配追われまくってできてない仕事に落ち着いて取り組んだりもしています。でただし、どちらもコーディネーターも休みに入る時期でもあるので、アポ自体はちょっと早めに打診しておいた方がいいかなとは思います。でコーディネーターが暇だからっつって、もう休みに入っちゃうとね、もうどうしようもないんで、ちょっと早めの余裕を持ったアポ取りをしてみてください。アポを取る時のコツというか、ポイントというかなんですが、まあ一般的にはですね、ご挨拶したいのでっていうのはもしかしたら多いかもしれません。ですけど、それだと正直弱いというか、相手によっても握手かもしれません。悪い点ですね。で、極論ですね、コーディネーターからすると、いや、挨拶なんかいいですよっていう思っちゃうところがあるんですね。というのも、正直、こう、皆さんの挨拶したいっていう希望を叶えるために挨拶に来ていただいたとしたら、当然ですけど、時間取らなきゃいけないんですよね。で、それが30分なのか1時間なのか、まあ、それはいろいろあると思うんですけど、実際のところ、その30分、当たり障りのない話をするくらいだったら、早く帰るために仕事してたいというのが、多くの会社員の本音じゃないかなと思います。ここはですね、コーディネーターっていうよりも会社員ですね。ちょっと話はずれるかもしれないんですけど、多くのコーディネーターは、一会社員とか、一パートタイマーです。要は、雇われて仕事をしている人なんですよね。どういうことかというと、こう自分の人生の目的だとか、これやりがい超あると思って、コーディネーターをしている人は、あんまりいないっていうことをどこか理解しておいた方がいいかなと思います。もっと言うと、こう、期待しないということですね。で、コーディネーターはですね、やりがいがないとかつまらない仕事とか、そういうことじゃないです。で、全員が全員そう思ってるわけでもないですし、その辺の誤解は、していただきたくないんですけど、まあ、中にはですね、こう、私、つまりこの場合皆さんですね、通訳者さんとか翻訳者さんとかですけど、私が通訳や翻訳にかけているのと同じような思いとか水準を求めるという方が結構いて、それはちょっと期待しすぎだぞということも言いたいんですよね。どういうことかというと、皆さんにとっては通訳とか翻訳ってまさに自分の仕事だと思ってやってると思うんですね。自分がやりたいから選んでその道に入って仕事を取ろうとしているわけです、多分ね。で、やってるのは一人かもしれないんですけど、事業主といえば事業主だし、経営者とも言えるでしょう。なので自分のためにいろんな苦労をしているわけなんですけど、一方コーディネーターはですね、事業主でもないし経営者でもないんですよ。雇われなんですね。で、もちろん、それでも給料もらってるんだからプロでしょ、意識レベルをもっと高くしてもらえないと困るよっていう気持ちもわかるんですけど、そこを無視して人からげに事業主でやってる皆さんと同じ覚悟とか思いをコーディネーターに求めるのもちょっと一方では現実的ではないっていうことですね。立場を変えてみてほしいんですけど、皆さんも皆さんなりにそんなに本心からやりたいって思ってるわけじゃないんだけど、でもちゃんとしなきゃなと思いながらやってることってあると思うんですよね。で、もちろん今の仕事かもしれないし、それじゃ仕事じゃなくてもお家のことかもしれません。お母さんとかであれば、育児とか家事とかもしかしたらそうかもしれません。あなたお母さんでしょとか、あなた主婦でしょっていうふうにこう求められても、ちょっとそれはしんどいんじゃないのっていう話なんですね。つまりこう、会社員として会社の仕事としてやっているのに、あなたはプロでしょっていうふうに求められても、まあそんなにこう、プロになりたくてやってるわけじゃないんだけど、みたいな気持ちがあるので、そこをちょっとね、踏まえておいた方が、最終的にはトータル見て楽だよっていうことですね。ちょっとずれた気がします。案の定というか。で、なんだっけな。そう、あまり意味のなさそうな挨拶に来てもらうぐらいなら自分の仕事を片付けさっさと買いたいと思ってるっていう話でしたね。で、まあ、そういうことです。もっと正確に言うと、そういうケースが結構ありますよということですね。で、じゃあ、挨拶に伺いたい。じゃあなければ、どう言えばいいのかなんですけど、相手にとって、コーディネーターにとって何か得意になるようなことを訪問の理由にできればいいなと思います。例えば、あなたが得意としている分野で、精通している分野での通訳関連のニーズの動向を教えてあげるとかですね。で、まあ、教えてあげますよっていうとなんかおかしなことになるんで、表現はまた考える必要があるけど、ただそういうことですね。で、例えば、でも、このような資格を取得したので、その辺の仕事のニーズがあるのかお伺いしたいとかでもまあいいとは思います。で、これ正確にはコーディネーターのメリットにはあまり直結しないかもしれないんですけど、少なくとも挨拶したいよりは仕事には関係しそうな響きがありますよね。そういうのでまあいいと思います。要は何かしら理由をひねり出したアポを取った方がいいですっていうことです。で、これは実験結果でもあるんですけど、コピーの行列に割り込む実験っていうのがあるんですが、単にこのコピーの行列に入れてくださいっていうふうに言うよりも、急いでコピーを取りたいんで入れてくださいっていうふうにお願いした方が、入れてくれる確率がかなりアップするという、実験があります。で、これ 急いでコピーしたいのでっていうのは理由になってないんですよね。でもそんな理由であってももうないよりはよほど成功率が上がるっていうのは結果として出てるので、ぜひ何か理由っていうのは常に必要なんだっていうのを覚えておくといいかなと思います。面談そのものはですね、その他いろいろ工夫できる余地はあるとは思うんですけど、ここで全部伝えることもできないので、今日はこんなところで、終わりにしたいと思います。ということで、今日のまとめです。雑談の方は本当に雑談でしたね。今日と楽しみますということですけど、じゃあ、まとめとしては一つ目。アポを取るんだったら繁忙期は避けましょう。ベストは8月、12月の訪問を余裕を持ってアポ取りするということですね。二つ目。アポの理由はご挨拶じゃなくて、何らか理由をつけましょうと。相手のメリットになりそうな理由がベストですけど、そうじゃなくても何かしらひねり出してでも理由をつけるようにしてみてください。以上、今週の仮説ポッドキャストでした。仮説ポッドキャストでは皆さんからの質問を受け付けています。質問はメルマガ仮説通信についているフォームから、またはブログのポッドキャスト質問フォームからお送りください。あとは感想ももちろんお待ちしています。それでは今週もありがとうございました。また来週もぜひ聞いてください。良い週末を。